皆さんおはようございます。これから説教生産式に移りたいと思います。これまで私たちは喜びシリーズを通して神様から来る喜びについて一緒に深めてきました。9月に全日本ジュビリーがあって、私たち教会は神様によって喜びにあふれてきました。喜びにおいても私たちが何かこう頑張って喜ぶのではなくて、まず神様が喜んでいるから私たちも喜べることを味わいました。これらを通して今私が強く確信しているのは、改めて神様からスタートすることが大切だということです。改めて今日そこのことについてフォーカスしていきたいです。今日私たちは私たちのではなくて神様の計画に生きることが何よりも大切です。今日の説教のタイトルは神様の計画に生きるにはです。神様の計画に生きるにはです。早速聖句をお読みしたいと思います。使徒言行録10章11節から18節をお読みいたします。使徒言行録10章11節から18節をお読みいたします。天が開き、大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペテロよ、身を起こしてほふって食べなさいという声がした。しかしペテロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。するとこういうことが3度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていると、コルネリウスから差し向けられた人々がシモンの家を探し当てて門口に立ち、声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方がここに泊まっておられますかと尋ねた。エイメン。これはイエスが十字架にかかって復活して天に昇られた後の話です。その中でも弟子たちは必死にユダヤ人たちに福音を述べ伝えていました。当時の弟子たちはこの福音はユダヤ人たちだけのものだと信じていました。当時のユダヤ人たちは神様から与えられた律法を忠実に守っていました。そして異邦人と呼ばれるユダヤ人以外の人たちとは交流することはしませんでした。彼らが食べている食べ物でさえ汚れていると考え食べることはありませんでした。しかしこの十章で神様はこの与えられている福音はユダヤ人たちだけのものではなくて異邦人にも与えられているとペテロを通して示されました。ここから福音は全世界に広まっていき、今日私たちはイエスの福音が述べ伝えられています。今日の一つ目のポイントです。神様のビジョンを見て混乱するです。神様のビジョンを見て混乱する。神様はペテロにある一つのビジョンを見せました。それは一つの布にいろいろな種類の動物が入っているビジョンでした。その動物たちは当時のユダヤ人たちから見ると汚れていると考えられている動物ばかりでした。神様はペテロにその動物をほふって食べなさい と伝えました。ペテロの最初の反応は拒絶でした。とんでもないです。食べたことがありません。そんなペテロへの神様の回答は、神が清めたものを清くないなどと、あなたが言ってはいけないというものでした。17節にペテロは思案にくれたと書かれています。これはもともとのギリシャ語だと、これちょっと発音が難しいけど、ディエレポレイという言葉だそうです。意味は困惑していたという意味だそうです。もうつまりペテロは神様のビジョンを見て、もう混乱してしまっていました。今まで律法をこう忠実に守っていたのも、こう神様のためにやってきていました。その律法も神様が自分たちに与えてくれたものでした。もうそれなのに急に、清くないとは言ってはいけないと言われてしまいました。神様は一体何を言いたいんだろうか。一体何が正しいんだろう。もうペテロは大混乱でした。当時のペテロたちのビジョンは、全ユダヤ人に福音が伝わることでした。しかし神様のビジョンは、それよりも大きくて、すべての人に福音が伝わるということでした。時々神様のビジョンは、私たちが見ているビジョンとはるかに異なっていて、私たちは圧倒されてしまいます。御殿場のジュビリーで、私は本当に心から感動しました。もうすべての人たちが輝いていて、改めてこの教会の弟子の皆さんをもう心から尊敬いたしました。自分にとってジュビリーの子供たちのダンスはもうとてもインパクトがありました。一人一人の状況もキャラクターもバラバラでした。ですがあの瞬間、彼らは喜びにあふれて輝いていました。もう私は見ていて感動して、もう涙が止まらなくなりました。そして同時に、自分は正直に戸惑いました。何が正しいか分からなくなったからです。今までの自分のやり方は本当に正しかったのか。それならどうして自分はこの輝きを普段から引き出させることができなかったんだろう。そう思ったからです。自分は無意識に自分のやり方に固執してしまって、枠を作ってしまっていることに気がつきました。そしてその枠こそが彼らの可能性を狭めていたのだと、そう思わされました。ジュビリーで神様が私に見せてくれたものは、恐れずに枠を広げて、神は広げた時に神様が彼らを何倍にも輝かせてくれるというものでした。今私がユースに掲げているビジョンは、どんな子でも輝けるユースです。一人一人状況や環境は違います。抱えているニーズも違います。それでも彼らが神様によって輝ける場を提供してあげたいと思っています。方法はまだ分かりません。何も決まってないです。正直本当にできるかどうかも分かりません。でも神様があのジュビリーで見せてくれたビジョンを私は信じたいです。ペテロもそうでした。彼は神様の見せてくれたビジョンに圧倒されてしまって混乱しました。でもここで言えることは、この混乱するビジョンを見たところから すべての人に福音が伝わる計画が始まっています。私たちも時々神様の大きなビジョンを見たときに圧倒されます。混乱します。でももしかしたらそれでいいのかもしれないです。むしろ神様のビジョンを見て混乱する時こそ神様の計画をつかむチャンスなのかもしれません。では混乱した時にその先に何があるのでしょうか。今日の2つ目のポイントです。神様の声を聞こうとするです。神様の声を聞こうとする。使徒言行録の10章19節から23節です。ペテロがなおも幻について考え込んでいると霊がこう言った。3人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。私があの者たちをよこしたのだ。ペテロはその人々のところへ降りて行って、あなた方が探しているのはこの私です。どうしてここに来られたのですか、と言った。すると彼らは言った。百人隊長コルネリウスは正しい人で、神を恐れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人ですが、あなたを家に招いて話を聞くようにと、聖なる天使からお告げを受けたのです。それでペテロはその人たちを迎え入れ、泊まらせた。翌日ペテロはそこを立ち、彼らと出かけた。ヤッファの兄弟も何人か一緒に行った。ペテロはまだ神様の見せた幻について混乱していました。その時に異邦人のコルネリウスという人物の部下がペテロを訪ねてきます。彼は異邦人でありながら神様を恐れていました。また周りからも評判がよく、当時のユダヤ人からも好意を得ていました。神様は天使を通してコルネリウスにもペテロに会う準備をさせていました。もうここまで神様が整えてくださっていましたが、ペテロは彼らに会うことをためらっていました。おそらく当時のユダヤ文化として、異邦人を自分から訪ねることも交流することも禁止されていたからだと思います。そして何より、この時のペテロは神様のビジョンをまだ疑っていました。しかしその時に霊がペテロに語りかけます。ためらわないで一緒に出発しなさい。ペテロはためらっていました。神様にあれだけのビジョンを見せてもらっていても、ペテロは信じきれませんでした。しかしペテロはその中でも神様の声を聞こうとしました。人生の中で大きな混乱と戸惑いがある中、神様の声を聞き続けるのは本当に難しいです。自分はこのペテロの箇所を深めたとき、2018年から2019年頃のことを思い出しました。なぜなら自分にとってこの時が社会人として一番苦しい時期だったからです。その頃はあるメーカー会社に勤めていました。自分はそこでマーケティング担当をしていました。まあ、マーケティング担当と聞くと聞こえは良いのですが、もう小さな会社だったので、デザインからウェブサイトの運営、SNS の更新、広告の管理、その他雑務などをいろいろしていました。そして私が配属されたチームは少し特殊でした。私の上司は勤めていた会社の会長の息子さんで、次期社長候補の人でした。ある時、私のチームに大きなプロジェクトを任される時がありました。 もう私は張り切っていました。もう弟子としても一人の社会人としても頑張ろうと、まあ、そう思っていました。もうなんとか世の中の光になろうと思っていました。しかし大きなアクシデントがありました。私の上司が私の知らないところで大きなミスをしてしまっていました。社内の雰囲気が悪くなる中で、その上司は自分のミスをすべて私のせいにして報告していました。私は何も知らない中で急に各方面から怒鳴られることになりました。私は何が起きているか分からず、上司に謝ってこいと言われて謝りに行きました。これは後で分かったことですが、私を怒鳴った方も上司の周りにいた人たちも、これが私のミスでないことは分かっていました。そしてもっと難しかったのは、もうこの怒鳴られた次の日に、私は自分のメンターの男の子と、その男の子が中学生卒業した記念に大阪旅行に行く日でした。もう本当に複雑な気持ちでした。もうでもなんとかこう笑顔を作って、もう一緒に出発しました。そのことを今でもよく覚えてます。こういうことが何度もありました。私がどれだけ頑張って数字を上げても、その評価は全部上司の評価になりました。そしてもっと苦しかったのは教会とのギャップでした。当時は仕事終わりに社会人の友達と聖書を読んで、愛や誠実さについてそこに価値があることを伝えていました。日曜日は中学生のクラスで聖書から結果ではなくてプロセスが大事だよということを伝えていました。しかしそれをやりながら、たくさん自分自身自問自答してました。本当にそう思ってるのか、本当にそうなのか、何度も疑う自分にがっかりしたことを覚えています。毎日 QT でエレミアの29章にしがみつきました。そうしたら、ある取引先の方が自分の誠実さ、その態度を気に入ってくださり、中島さんのためだったらとたくさん助けてくれるようになりました。自分がその会社を辞めるときには、その取引先の方が特別に送別会を開いてくれました。誠実であり続けてよかった、そう思いました。またその時期にメンターだった子がバプテスマを受けて弟子になりました。神様の言葉を伝え続けてよかったなって、そう思いました。その時の感動を今でも覚えています。何度も疑いながら必死に神様の声にしがみついていました。でもその度に神様の深い憐れみを感じることができました。ペテロは神様の前でためらいながら神様の会をちゃんと聞こうとしました。ここでのペテロは 100% 信仰があったわけではありません。その証拠に彼はコルネリウスの部下に、何で来たのですかと尋ねています。もうペテロはためらいながら神様の声にしがみついて、ただ階段を降りていっただけでした。その結果、ペテロは神様の豊かさ、恵み深さをより味わうことができました。使徒言行録10章30節から35節をお読みいたします。するとコルネリウスが言った。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと、輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。ヤッファに人を送って、ペテロと呼ばれる シモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめし職人シモンの家に泊まっている。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。そこでペテロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。アメン。ペテロはコルネリウスと会って彼の謙虚さ、神様を恐れる態度を実際に見て驚きました。そこで34節でペテロはこう言います。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。これは英語の訳だと I know realize it is that God does not show favoritism と書かれています。これは直訳すると、私は今神様が分け隔てしない方であることを理解したとなります。ペテロは今理解することができました。神様からビジョンを見せてもらって声まで聞いていたけど、彼の確信はここでようやく完全となります。ペテロは神様の声を聞いてそれに従って飛び込みました。そしてその先で神様をより味わうことができました。今日私たちは本当にはどの声に聞き従っているでしょうか。内側の声でしょうか。それとも神様の声でしょうか。私たちは人生を歩む中で神様の声を疑う瞬間がたくさん訪れるかもしれません。何度もこれが本当に正しいのかわからなくなる瞬間があるかもしれません。でもそれでも大丈夫です。常に神様が私たちに呼びかけ続けてくださいます。神様が新しいビジョンを私たちに見せ続けてくださいます。私たちはペテロのようにためらいながら階段を降りるだけで大丈夫です。神様がすべて整えてくださいます。今日共に私たちの計画ではなくて神様の計画を生きていきましょう。今日の説教のタイトルは神様の計画に生きるにはです。ポイントは2つです。神様のビジョンを見て混乱すると、神様の声を聞こうとするです。説教は以上となります。聞いてくださりありがとうございます。